2章6章の24節から34節。新約2017紺色の表紙の聖書をお持ちの方は新約の10ページ、グレーの聖書をお持ちの方は新約の10ページと同じです。お開きください。マタイの福音書6章24から34節。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んでることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうちの誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかしは私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。思い煩いからの解放と題して松岡先生に説明していただきます。
おはようございます。今日は、大切な教会総会、教会の計画総会の日ですね。それで、メッセージに入る前にですね、一箇所だけもう一箇所聖書を読みたいと思います。エペソ人への手紙の4章、今の教会の2017新改訳の2017では389ページですね。エペソ人への手紙4章1節から、さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。11節飛びます。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、 一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。16節、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。聖書は教会について、キリストの体のある教会について教えているわけですけれども、聖書をどこをというかいろんなところで教えてやれると思うんですけれども、欠かすことのできない聖書っていうのはこのエペソビトリの手紙ですね。教会論を語るときに欠かすことのできない箇所はこのエペソビトリの手紙です。で、私はですね、本当にこういろいろな人たちにいろいろな賜物を与えられて恵みを与えられている。そしてここでは12節に生徒たちっていう言葉がありますけれども、コンテキストではですね、その前の11節を指しているかと思いますけれども、でもペテロ人への第一の手紙を見ると、全ての人が祭司であると聖書は語っているわけですから、私たち一人一人が生徒でありクリスチャンですね、クリスチャンは。ですから、その一人一人が本当にこう組み合わされて、ちょうどですね、織物がこう縦横の糸でこう組み合わされるようになって、教会は立て上げられている。これは地域教会にしても、また行動の教会、目に見えないですね、過去にあった教会、今全世界にある教会、そして、これから生まれてくるかもしれない教会、未来の教会、そういう全ての教会を指す行動の教会においても全く一つであると、そういうことが言えると思いますね。はい、そこをちょっと読んでお祈りをして始めたいと思います。天のお父様、今日私たちはあなたの御言葉を学ぼうとしてこのところに集っております。また3月4月という時期で、年度の代わりの時期で、この教会を去られる方々、また新しいところに向けて出発される方々、これから来ようとされている方々、いろいろな方々がおられると思いますけれども、そういう中であなたが一人一人に、この道に進めと後ろから語ってきてくださることを、あなたが共にいてくださることを信じて感謝いたします。どうぞ一人一人の道の灯火となって、あなたがお導きくださいますようにお願いいたします。神様、今日はマタイによる福音書を通して私たちの思い煩いについて学びたいと思っておりますけれども、どうぞ神様、あなたが御言葉を通して一人一人に語ってくださいますようにお願いいたします。小さなものが取り次ぎますけれども、どうぞ憐れんでくださって、あなたの通りを管となることができますようにお助けください。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。今日はですね、そういうシーズンの変わり目っていうこともありまして、いつもはですね、神様に取り扱われた人々っていうことテーマでお話をさせていただいてるんですけれども、今日はですね、証を中心にお話をしていきたいと思います。昔々ですね、数学の得意な少年がおりました。で、数学だけはですね、特にテスト勉強なんかしなくてもほとんど100点に近いような点を取っていたわけですね。で、それで自分は将来理学部に行って、科学者とかそういう研究者になりたいというふうに思ってました。ところがですね、高等学校に入っていって数学がだんだん難しくなるとですね、思うような点が取れないばかりか、かえってですね、数学が苦手になってきたんですね。それで自分の進路を変更して、彼は医学部を目指すことにしました。医学部だったら将来、研究の道もあるかもしれない。もしそちらがですね、ダメそうならですね、医者としてね、働くこともできるかもしれない。つまり潰しが効くだろうということでですね、そういう方向を選んだんですけれども、あまり難易度なんて考えてなかったんですね。 で、昔はですね、国公立大学は1期と2期に分かれてまして、2回チャンスがあったんです。で、その青年はですね、1期校は東北大学を受験しました。案の定ですね、数学はもう全然できなくて、ポロリッと落ちてしまいまして。で、2期校はですね、鹿児島大学を受験したんですね。で、こちらはね、数学が予想を以外にできてもほとんど満点じゃないかっていうぐらい取れて、それで合格したんじゃないかな、ちょっとしたらと思ったんですね。と思ったらですね、なんか勘違いのミスがあったようで落ちてしまいました。で、彼はですね、1年間予備校に行ったわけです。はい、あ、予備校というか浪人生活を送ったわけですね。で、彼は予備校に行かないで自宅で浪人しました。まあ、自分のペースで勉強するのが好きだったっていうかね、そういうことで予備校に行かなかったんです。で、父親の、まあ、転勤の関係で愛媛県の新居浜っていうね、片田舎に住んでまして、まあ日曜日はですね、隣の町の西条アライアンスキリスト教会っていうところに通ってました。で、そこでですね、暗唱聖句してたんですね。で、ある日の暗唱聖句がこのマタイによる福音書6章の33節34節だったんです。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。ですから明日のことまでは心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分にあります。まあ、彼のですね、お母さんはですね、文語訳が好きだったんですね。ですから彼はですね、それを文語訳で覚えました。一日の労苦一日に垂れり、明日のことを思い煩うな。簡潔で落ち着いでしょうね。だからそれで覚えたんですね。で、自宅での宅浪って言うんですけどね、浪人生活ね、これからそういう生活を送ろうとされてる若い人もいるかもしれませんけれども、マイペースで勉強できるんですけれどもね、非常に孤独な戦いです。自分がですね、来年合格できるのか、いやー合格しようかしら、また落ちるんじゃないだろうか、そういう不安がですね、いつもですね、起こってきます。それからですね、自分がこの受験生の中でどういう位置にあるのかっていうのがですね、わからないからですね、そういう不安もですね、起こってくるわけですね。で、彼はですね、いつもそういう不安を抱えていました。その時ね、この聖書の御言葉っていうのはですね、彼にもすごい慰めと平安を与えてくれました。一日の労苦一日に垂れり、明日のことを思い煩うな。一日の勉強が終わってですね、この御言葉をですね、もう一度こう思い起こして暗唱聖句をしてですね、ベッドに入ると眠ることができるわけですね。で、そういう浪人生活を一年過ごして、一期校はですね、次の年の一期校はね、熊本大学を受験したんです。はい。そしたら、試験の後にですね、予備校がですね、回答紙を配ってるんですね。で、その回答紙をもらって、自分で採点したんです。そしたら、平均点でね、ボーダーラインに3点ぐらい足りない。で、まあ、1点ぐらいだったらね、ひょっとしたらっていうこともあるでしょ。でも3点も足りなかったら、これはもうダメっていうことでね、2期校行く準備をしてたんです。そしたらね、合格っていう通知が来たんです。いや、もう不思議だと思いましたね。1年前は、数学がむちゃくちゃできて、合格したと思ったら、落ちて。ね。自分で正確に計算して、もうボーダーライン足りないと思った2に浪人して、熊本大学には通ることができたわけですね。これは人間の技ではない。人間の知恵を超えるね、何かが働いて、私の進路を導いてくださった。そういう経験をしたんですね。これは私自身の経験です、実は。まあ、そういう不安で不安でたまらない、明日の見えないような孤独な日々を通り抜けることができたのは、やはり聖書の言葉の力だと思います。神様の言葉は暗唱聖句によってですね、神様の言葉、暗唱聖句によって心の平安が与えられたんですね。 ね。もう一回読んでみましょうか。ですから明日のことまでは心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分にあります。苦労はその日その日に十分にあります。この御言葉を改めてですね、文脈を通して見直してみますと、私たちはさらにいろいろなことを学ぶことができると思います。この今日読んだ聖書の箇所の一連のイエス様の教えは、皆さんよくご存知のようにマタイ5章から7章までの三条の説教の中にあるんですね。イエス様の長い説教の中にあります。そして、祈りについて教えられた、ちょうど皆さんが開けてらっしゃるページの9節から18節くらいかな、いつも礼拝で主の祈りを唱えてますね。イエス様がこういうふうに祈りなさいって教えられた主の祈り、それに引き続いての箇所でありますが、それに引き続いてイエス様がね、いくつかの勧めをされてます。どういう勧めかっていうと、6章の19節を見てください。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさいって、ね、この地上に宝を蓄えるのはやめなさい。25節ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。6章の33節見てください。まず神の国と神の義とを求めなさい。そういうふうにですね、いくつかの勧めをなされています。まあ、そういう流れで私はですね、2つの重要なことを学んだので、今朝はそれを分かち合いたいと思います。まず私たちの神様への祈りについてですけれども、一般的に私たちはまず自分の必要が満たされるように祈り求めるのが常じゃないでしょうか。クリスチャンでさえも私たちの祈りっていうのは非常に自己中心的ではありませんか。私はね、そのことをこう思うときにいつもね、自分は罪が深いなと思うんですね。本当に自己中心的だなって。しかしイエス様は神様の御心がなされるようにまず祈りなさいっていうことを言われてるでしょ。実節を見てください。御心が天に行われるように地でも行われますように、そういうふうにおっしゃってるんです。そしてその次に11節で、私たちの日ごとの糧を今日も与えてください、私たちのニーズを神様どうぞ満たしてくださいって祈るように進めておられるんです。イエス様は私たちの必要を無視されているわけではありません。また私たちの必要に関して祈ってはいけないと言っておられるわけでもありません。でもまずは神様の御心がなされるように祈りなさいと命じておられるんですね。どうでしょうか。ところが私たちはですね、心の中でせめぎ合うんです。神様どうかこれを私に与えてくださいってね、祈るんですね。で、神様はいろんな方法でそれはお前に今必要ないよって答えておられるのに、それにもかかわらず、いや神様これは絶対必要なんです、どうしても欲しいんですって、そういうふうに祈ってるんですね。一生懸命神様は、まあ、ダイレクトにはないですけどね、ダイレクトにはないけれども、いろんな方法として、いやいやそれは必要ないから手放しなさい、手放しなさい、手を握ってるものを手を離しなさいっておっしゃってる。クリスチャンになる前の自分の魂を必要前は、自分の魂の必要を求めて神様に近づくことが多いですね。 で、これは私の個人的な体験なんですけど、皆さん違うかもしれない、一人一人違うかもしれないけれども、そういう時って神様はね、不思議に祈りに応えてくださるんですよ。驚くほど鮮やかに速やかにそういう祈りに応えてくださる、そういう経験を私は持っています。ところがクリスチャンになって歩み始めると、自分が必要だと思って祈っても神様はなかなか与えてくださらない、そういう経験を皆さんはしたことがないですか。これは神様を第一にすることの訓練と言ってもいいんじゃないかなと私は思っています。新明記の8章の3節聞いててください。こう書いてあります。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉によって生きるということをあなたに分からせるためであった。4節、40年の間あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。5節、あなたは人がその子供を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練することを知らなければならない。主があなたを訓練することを知らなければならない。新明記の8章の5節にそう書いてあるんです。神様を第一にすることによって私たちは自分の本当に必要なものが見えてくるんですね。そう思っても言えると思います。自分の視点から自分の必要というのを追求するのではなくて、神様から、神様の視点から自分の必要っていうのを見直すわけです。ある人の例を話します。ある人はね、結婚するときにこう願いました。自分は音楽の才能が欠けているから、まあ、自分の奥さんになる人は音楽のできる人であってほしい。というふうに祈ってたんですね。しかし与えられた奥さんは、ピアノも弾けないし、音楽の才能もない人でした。しかし、その奥さんはですね、彼に非常に欠けていた賜物、人を裁かないで受け入れることができる。そういう賜物を持った人でした。それによってですね、彼の結婚生活とかクリスチャン生活がどれほど慰められ、豊かになり、助けられたか。マタイの6章の9節にはこう書いてあります。あなた方の父は、天の神様は、あなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。そう書いてあります。ですから祈るときは神様の御心を求めるように祈りましょう。神様の視点から自分の必要を見直しましょう。そのことが大切じゃないでしょうか。これは第一番目のことです。第二番目に私が教えられたこと、それは信仰者としての優先順位の確立についてです。マタイの6章の24節、誰も二人の主人に仕えることはできません。33節、まず神の国と神の義を求めなさい。私は配達伝道をしてましたので、家族の生活を支えるためにずっと会社の中で月曜日から金曜日まで働いてきました。つまり、まあウィークデーは、まあ、普通の一般社会の中で生活してきたわけです。そういう普通の、まあ、社会の中で、普通の会社の中でクリスチャンとして信仰の歩みをするっていうのはなかなか大変なものがあります。皆さん経験していらっしゃることだと思います。やはり会社っていうのは営業によってですね、売上を伸ばして利益を出すことが会社の存在の前提としてありますから、お客様第一主義ですね。神様第一主義じゃない、お客様第一主義です。ですから営業が 土曜も日曜も働いてほしいっていうふうに言えばですね、会社はその声をなかなか無視することはできない、難しいんです。一方ですね、会社も法律の中で縛られており、会社自身もですね、職員に対する労務規定っていうのがありますから、むちゃくちゃに職員をこき使うことはできない、そういうふうに縛られています。いわゆる法令遵守ですね、コンプライアンスです。そのような中でキリスト者っていうのはどういうふうに生きていくのか、この世の中で生きていくキリスト者にとってこれはね、常にある課題だと思います。ある極端な例を紹介したいと思います。この青年はね、牧師の息子でした。で、彼はですね、通信情報関係の大学院を卒業した。そして、まあ、非常に信仰も素直な信仰を持ってたんですね。で、自由な学生生活と教会生活、以外の生活をあまり知らなかったんですね。で、彼が就職するときに多くの就職試験を受けたんですけれども、次から次に壊滅的に落ちていくんです、ね、彼は SE としてこう会社に就職しようとしてるんで、もう本当だったら引っ張りだこの職種なんですよ、ね、それがね、次々に落ちていくんです。だからお父さんがですね、おかしいなと思って、お前面接でどんなことを話してるんだって聞いたんですね。するとその青年はですね、自分はクリスチャンであって日曜日は仕事しませんってそういうふうにそういうことをね、始めたら言っているわけですよ。ご存知のようにシステムエンジニアの仕事にはですね、納期とかあって、それに間に合わせるため、仕事を間に合わせるためにね、よりしろなく働いたり、あるいはですね、パソコンを使っていない土曜日曜などこうシステムを入れ替えるためにね、仕事をしたりする、そういう業務が入ってくることがあります。いくら大学院を卒業していてもですね、ごくまれな天才でない限り普通の人間です。現場の仕事はできません。職場の研修を経て仕事をしながらスキルアップしていって初めてですね、生産的な働きができるわけです。ですから普通の人間がね、最初は俺は土日は働けないなんて言うとね、会社としてはこいつは使えないやつだって言って落とすしかないわけですよね。で、そういうふうに教会生活と自由な学生生活しか知らない若い人はね、しばしばそういう失敗を起こすことがあると思います。イエス様は弟子たちを村々に派遣した時にどう言われたでしょうか。派遣なくて結構ですが、マタイの10章の16節に、いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします、ですから蛇のように賢く里のように素直でありなさい、人々には用心しなさいと言われました、ね、イエス様は弟子たちを派遣するときに非常に的確な指示をお与えになっておられます。私はまあ会社では医務職ですのでちょっと特別かもしれませんが、入社のときにですね、まあ、人事面接があるわけですけれども、正直に言いました。私は開拓伝道するので拘束時間の長い普通の病院はちょっと勤務が無理だからっていう話をして、入社をしました。まあ、そういうことで月曜から金曜はですね、保険加入者の健康診断、土日は教会の仕事、そういう仕事をね、まあ、二十数年間やってきたわけですけれども、まあ、まあ実質ダブルワークなんですけれどもね、会社の同僚でそういうダブルワークをしている人がいたんですね。一人は東大卒の医務職で、やはり私の同僚なんですけれども、彼はね、会社で働く同時に予備校でアルバイトをやってたんですね。それで、別の同僚、もう一人の同僚はですね、プログラミングができるね、超優秀な心臓外科医でした。で、彼はね、会社に来てね、プログラミングをしてね、会社のコンピューターをずーっと一晩中動かしていて、世界中から査定に必要な医学的なデータをね、集めてくるんですよ。 そして必要な資料とかそういうものを作る、もうとても真似できないような天才的な才能を持っていたんですね。でも彼のお父さんはある病院の病院長で、彼はね土日とか休みの時とかね、その病院でバイトしてたんです。でそれがですね副業をしてはいけないっていう、まあ今はね副業してもいいっていう会社も増えつつありますけど、昔はね副業してはいけなかったんです。ですから副業してはいけないっていう会社の職務規定違反で、もう会社を辞めざるを得ないような状況に追い込まれて、二人とも辞めてしまいました。非常に優秀な人だったと思います。僕はなんで彼らが首切るのかなって、もう残念でたまらなかったですけれどもね。で私もね土日は働いてるわけでしょ、教会で。だからひょっとしたら首切られるんじゃないかなと思ったんですね。でも私の開拓伝道はね全くのボランティアで、報酬を得てなかったんです。だから会社はねそんな問題に しなかったんですね。そして首切られることもなかったんです。世の中は全く別の原理原則で動いていて、しばしばですね聖書の原則と対立することが結構あります。しかしそういう世の中で私たちがクリスチャンとして生きていくためには、やはりキリスト者の良心を持って苦闘しながら、神様に頼りながら生きていかなければいけないと思います。苦闘しないで優しい道を歩もうとする者は、この世俗社会に飲み込まれてしまうのです。迎合することは必要ないと思いますね。でもやっぱりそういう中で苦闘しないといけないと思うんですね。マタイの7章の13節、イエス様はこう言われています。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。私の若い頃ですね、刑事がある学生がおりました。そして刑事系の学内活動とか活動に非常に熱心だってやって、そしてリーダーシップがあって信仰もあって、そして将来キリスト者として社会や教会の中で素晴らしい証を立ってくれるだろうと誰もが期待していた青年がおりました。彼はですね卒業就職をして、やがて教会から離れ、未信者の重役の娘さんと結婚したという話を聞きました。やがて全くクリスチャンの交わりから彼の名前が消えてしまいました。会社やこの世の中も全くね、聖書の倫理、聖書で教えていることと相入れないルールばかりではないんですね。衝突することばかりではないんです。結局会社もですね、よく働いてくれる、信頼できる人材が欲しいわけですから、私たちが会社の中で職務規定に従いながら、周りから信頼される仕事を着実にしていくっていうことが何よりも大切なことです。それはイエス様が言われたように、用心しながら蛇のように賢く、鳩のように素直に業務を遂行し、信仰を全うしていくことです。そのような社会の中で生きながら、信仰者として神の御心に従うように努力していく。できるときは周りの助けを受けながら、苦しみ祈りながら生きていく。これは自分一人の力ではなかなかできないことであるっていうのが実感ですね。神様の助けがあり、家族や信仰の友や、そういう人たちの支え、またね、そればかりね、会社にいる未信者の人々でさえ神様をお持ちになって、私たちに神の御心に沿った生き方ができるように助けてくださるのです。結びに入っていきたいと思います。私たちは、クリスチャンであれ、求道者であれ、 しばしば思い煩いに悩まされるものです。明日はどうなるだろうか、これどうしたらいいだろうか、これ私にはどうにもできないんだ。そんな時、寝る前に神様が一日の労苦一日に垂れり、明日のことを思い煩うなと声かけてくださったら、どんなに平安な気持ちになるでしょうか。しかし、この思い煩いからの解放には大切なキーポイントがあるということを、今日の聖書の学びで学ぶことができたと思います。まず第一に、神様の御心がなるように祈るっていうことがとても大切だということですね。第二に、神の国と神の義をまず第一にする、自分の信仰者としての優先順位を確立していくということですね。これはイエス様の教えですけれども、自分の力でそれを固く守りなさいっていう立法ではありません。聖書で私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちの死なために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと書かれてあります。イエス様は私たちの罪、弱さ、すべてをご存知で、そのすべてを背負って十字架の上で贖いを成し遂げてくださったんです。そのイエス様の愛、神様の愛に裏打ちされている教えなんですね。ですから、この福音によって、立法じゃないです、福音によって生かされ、生きていこうとする人には神様はこう語ってくださるのです。ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。そういうふうに声をかけて、私たちを慰め励ましてくださるということを覚えてください。お祈りしましょう。恵み深い天のお父様、今日はマタイによる福音書6章を通して、思い煩いからの解放について学びました。その中でイエス様が教えてらっしゃる特に2つの点について今朝お話ししました、分かち合いましたけれども、主よ、どうか私たちがこの世の中でキリスト者として歩んでいくときに、その二つのことを覚えながら、また信仰者として苦しみ、祈り、戦いながら、本当にあなたの福音に包まれて進んでいくことができるように、主を導いてください。お一人お一人の新たな出発、新たな歩みをあなたが祝してくださいますように。どうぞ私たち、この門徒教会に、続けて礼拝に集う者も、新しい年度に向かってあなたの御心を示してくださり、希望を与えてくださり、また教会を立て上げていく、そういう総会を今日午後持つことができますように、主を導きください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。Amen.
しばらく静止の土地を持ちます。静まりの土地を持ちます。